火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。4月22日火曜日7時を回りました。はじめの勝手に仕上がりでございますが、先週もですね、ご連絡はさせていただいたと思うんですけども、はじめの方がですね、今月のテーマ通り旅に出ましたので、私今日お一人ということになっておりましてね、まあまあね、いつものテンポとはちょっともうちょっとゆっくりした感じのリゾートな感じで、過ごしていきたいなと思うんですけども、今日でもね、昨日もそうでしたけども、すごい暑いというかね、もう夏日みたいな日になりましたけども、まあ、旅で言いますと、私、十数年前ですけどもね、暑いところに行ったことあるんですよ。プーケット島であるとかね、バリであるとか、ああいうところ行ったことあるんですけども、いいですよね、ああいうところに行きますとね、すごい開放感っていうのがあるんですよ。まあ、人のね、なんていうんですかね、気持ちもゆったりしておられるのでね、せかせかしてるこの世知がない世の中でね、ああいうところに行くとすごいゆったりした感じのリフレッシュっていうのを取れるんですけども、まあ私ね、そういうまあリラックスしたところも行くんですけども、まあ、当然夜の方はね、夜の方でそういうところにも行くんですけどもね、みんなが騒ぐディスコであるとかそういうところに行ったことあるんですけども、昼間にその海岸線にね行くわけですよ。で、まあ僕はどっちか言うと人気のないところというか、人気がないというか変ですね、あまりリゾート化されてないところを狙っていくんですけども、確かバリ島だったと思うんですけどね、まあ、繁華街というかみんなが集まるようなところの反対の島の反対の側ですね、そちらの方で、まあ、車借りましてね、行きましたよ。そしたらね、誰もいない、この水平線と岩と砂と海とっていう感じで、すごい綺麗なんですよ。で、地元の子供たちもね、チラチラとは歩いてるんですけどもね、僕らみたいにその水で戯れるというかね、そういうところの感じではないんですよね。で、後でね、ガイドさんとかに聞きましたら、この辺のと、まあ、島の人たちっていうのは海をそういう風に楽しむ習慣がないと。ほう。要するに海っていうのは生活の手段とかいうことになるんですよね、漁に出てお魚を取ったりとか、そういう場所であって、その遊ぶところではないんですよ。だから観光客が遊んでるのを見ると不思議な顔で見てますよ、という話を聞いたら、ああ、なるほど、住めばね、いろんな、こう、習慣があったりするわけだなと思うわけですよ。まあ、そういう、異国っていうところに行きますね。いろんな習慣があるわけですけども。まあ、初めの方も、もう今日あたりも確実にその異国の方に行ってると思いますんで、どういう体験をしてるのかなと思いますが、まあ、バリ島なんか僕ね、見てましたら真っ青の空ですよ。真っ青な空に飛行機雲っていうのがあるわけですが今日はまあその辺を引っ掛けます。アナログボックスで第1曲目、飛行機雲。飛行機雲を眺めていたよ、水色に澄んだ空を二つに切り裂いた、重なりそうな二つの影が水たまりに揺られて、一つにはならず消えてしまった。いつまでも続くわけなどないと初めから気づいてたから、いつまでも追いかかった、今でもすぐに戻れるような、吐き誓えた望みが今でも君を苦しくさせる、夢を見 そのは、アナログボックスで飛行機雲でございます、青空にっていうところですけども、今日ね、新聞見てましたらね、まあ、世知辛い、ね、今世の中じゃないですか、もう本当にね、まあ、その中で、ね、ちょっとね、心温まるようなお話がちょっと出てましたのでご紹介したいと思います、バハマ、ね、南の国ですよね、カリブ海の、島国バハマの女子児童ですね、9歳の女の子がね、ボトルをメッセージを入れて、ね、流したらしいんですよ。それがね、着いたところが、米国のアメリカのですね、フロリダ州ケネディ宇宙センター、まあ、いわゆる NASA ですよ。 NASA の近くに、届いたらしいんですけどもね、まあ、NASA って言えばもう宇宙のね、そういう世界の技術の最先端のところに、ボトルにねメッセージを入れてどんぶらこどんぶらこですよね、流れ着くもういつ誰に届くかわからないメッセージですけど、その中に書いてあったのが、これはゴミではありません、お返事くれたら嬉しいな、まあね、やっぱりまあお子さんですからね、まあ、可愛らしいじゃないですかね、このメッセージ自体がね、まあ、それを受けてですね、社員さんとですね、仲間ですね、NASA の方の方ですね、飛行士の写真や、航空宇宙局のシール 集めて、女子のねクラスメイトに送るという予定をされてるらしいんですけどね。シール、これ多分ねプレミアもんですよ。なかなか NASA のシールでね本物っていうのはなかなかないかもしれないですけどね。これもレアなとこになると思いますね、本当に。まあ、カリブっていうとね、どこですか、まあ、南米というか赤道直下ですよね。アメリカと北アメリカ、南アメリカの間ですけども、まあいろんな音楽ありますけどもね、ああいうとこカリブの音楽もいいですよね、本当に。まあ、今日ね、次にちょっと考えてますのは、この間ね CD ショップに行ってきましたら、ジミー・ヘンドリックスですよ、売ってましてね、かのウッドストックの、ライブ版というかねが出てまして、フルで入ってる、ライブの模様がフルで入ってる CD がありまして、あ、これはいいなと思いまして買ったんですけどもね、まあかけ、おかけするのはイザベラという女の子の名前でしょうね。これどういう意味合いがあってイザベラと呼んだのか分かりませんが、どう、まあ、あんまりアメリカの方のお名前じゃないかもしれないですね。イザベラっていう、なんかそのヨーロッパであるとか、そのラテンっていうか、そのアメリカではない感じの、ちょっと妖艶な感じが、まあ、イザベラっていうだけでなんかね、するだけですけどね、僕が勝手に思ってるわけですけど。まあ、それのもう情熱的な感じも一種するわけですけど。まあ、当然ジミー・ヘンドリックスですか。そういうところも意識したのかわからないですけどね、いつものジミヘンコードですよ。でこうね激しいリフがあるわけですけどもね、それもまた楽しんでいただきたいと思います。それではウッドストックライブからジミヘンドリックスでイザベラ。はい、聞いていただきましたのは、ジミー・ヘンドリックスでイザベラでございます。ね。後半のね、ソロがずっと流れてるところでね、急にね、チューニングを合わせていただいた方、びっくりすると思いますけどね、決して放送事故ではございません。もう偉大なるギタリスト、ジミー・ヘンドリックスのギターソロでございます。ね。なかなかいいじゃないですかね。僕、ああいうの好きなんですよね。意外と。まあ、美しい曲も聴くんですよ。美しい曲も聴くんですもん、まあ、あの手のあこう情熱のあるようなこううわーっていうやつが大好きなんですけども、まあ、先ほどね、美しい曲っていうのも好きなところでですね、今日ね本当は、ゲスト呼ぶということでですね、先週も、お知らせさせていただいたと思うんですけども、竹内ひとみさんですね、今日来ていただける予定だったんですが、諸事情で言いますがちょっと体調が優れないということがございまして、今日はもう安心しておいてくださいということでもう、私の方がまたちょっと連絡させてもらいまして、今回はちょっと見送りということになったわけなんですけども、ぜひともねまた次の機会、絶対取りたいと思いますので、今日はですね珍しく、まあね、せっかくそういうことになっておりましたので、竹内ひとみ特集になるものというかね、ちょっと、まあ、やっておきたいかなというか、私の知ってる限りのね、お話はさせてもらいたいなと思うんですけど、大阪の方でですね、シンガーソングライターですね、ピアノで弾き語りをされている、方なんですけども、非常に、メロディーが美しい。もうね、これはね、なかなかないですね。私も大概いろんな方の、ライブとか見ますけども、なんとかね、一緒にやらせてくれっていう、こう、ラブコールを何回か送りましてね、去年ですね、去年の11月に、セッションさせてもらったんですけども、まあ、それのいきさつっていうのが、カタタのハックルベリーでですね、コブちゃんワールドっていう、イベントがあった時に、そのコブちゃんからですね電話がありまして、今夜は必ず来なさいというお達しがありましてね、なんやろうかなんだろうかと、まあ、とりあえず来なさいという話がありましてね、大概僕カウンターの、まあ、行きましてカウンターで、まあ、お酒を飲んでたわけですけども、 まあ、1位2位と進んでいって、まあまあ普通にこうお酒を飲んでたんですが、3人目、ね、が始まってピアノの音がなんていうんですかね、なんかね優しい音がねバーンと響いたわけですよ。もうそれはねビクッとしながらねもう振り返りましたね。その時にね振り返った方向になんかねもうコブちゃんがいたわけですよ。その時僕と目が合いましてね、ドヤ顔っていうやつですね。ドヤ見たかと、これがお前を見せたかったもんだという顔をしましてね、まあその時はもう脱帽でしたね僕もね。もう当然そのいいライブをね当然されておられまして、非常に美しい、メロディーラインと、僕が好きなのはやっぱりねピアノの音なんですよ。で、ピアノの音なんですが、よく言われるテクニシャンの方で、まあ、当然テクニックを持っておられるんですけども、テクニックを表に出さずにすごく歌を大事にするバッキングというかね、弾き方をされてましてね、すごいいいなと。要するに歌う方が弾くピアノっていうのはこうあるべきじゃないかと思うぐらい、感動したわけですよ。で僕の場合はちょっとね感動するだけでは満足しないタイプなので、当然その晩面識全然ないんですけども、お声をかけさせていただいて、ぜひともセッションをさせてくれということをお願いしましてね、その時はもうこの人何という感じだと、まあ当然なんですけど、まあ、お話しさせていただいているうちにですね、一応 OK をいただきまして、で去年の、11月17日ですね、コブちゃんワールドの201回目のイベントですね、その時は初めが弾き語りで出て、僕がチキンソールで出て、でその間にですね竹内さんが、ピアノを弾いてたわけなんですけども、その時にねやりました曲が、スティービーワンダーの、アナザースターと、クルセイダーズ、ジョーサンプの曲で、野生の夢という曲と、その時はアンコールをいただきましたので、その時にシシストラットっていうニューオーリンズの名曲を3曲やらせてもらったので、非常に気持ちよかったです。もう久々にですね、僕もトリオでずっとやってるのが多かったんですけども、久々にピアノを入れてという、和音楽器と、まあ、まあギターがいるとね、僕の場合はもう画が強いもんですから大変だと思うんですけど、違う楽器ですから、それもなおかつ好きな楽器ですからね、ピアノっていうのは僕好きですから。
そのライブ私も見させていただきました。
ですね、
はい、あれもすごかったですね。あの時見に来まして、あの時初めて僕も竹内瞳さん、
はい、
見させていただいたんですけど、ね、やっぱりちょっとびっくりしましたですね、はい、本当に弾き語りで、さっき力さんが言っておられたように、こう歌うたいのためのピアノだったんですよ、うん、本当にね、はい、ところが、普通にセッションされるわけなんですね。
あれはすごかったですね。
ちょっとびっくりしましたですね。
うん、まあ、僕もよく言うんですけどね、楽器っていうのは、歌うことが大切なんですよ。で、はいはいはい、あの方はね、自分で歌ったメロディーが弾けるタイプの人なんですよね。
ああ、なるほど。
ですから僕もよくやるんですけど、こう。とこうやったら、トゥタトゥトゥトゥタトゥタトゥトゥタトゥタトゥトゥタトゥタトゥタとこう。これをちゃんとできる人っていうのはなかなか少ないんですよね、ああいう方は、もう少ないですね、大概弾けるのは弾けるんですがという方が多いんです。まあこういうことを言うとね、またね、いろんな方からね、何者だという話もあると思う
んですね。そうですね、私は関係ございませんね。
まあ、各方面にね、あちこち毒を巻きながらね、僕もやってるわけですけど。まあね、本当にね、まあ、各会場でね、ライブ会場で何回か僕も久々ですよ、アマチュアの方で見に行く、わざわざ見に行くっていうのが ね、よく来られる方でね、今井さん今日はっていう感じで挨拶される方がいてね、珍しいですよね、アマチュアのライブに来るのはとか、珍しいですよ。ただまあ、ぜひともね、今日はまずは、
はい、
春の日なので、うららかな曲を、美しい曲です。竹内ひとみで、春の坂道。
坂の途中で立ち止まってぼんやり
お聞きいただきましたのは竹内ひとみさんで春の坂道ですね、ゆったりした感じのね、先ほど地味編とはもう打って変わっての曲奏になるわけですけど、 お聞きいただいたと思うんですけども、ね、いい曲でしょ、本当にね、本当にね、ゆったりできる感じの曲でございます。で、先ほどね、今日はゲストのはずやったんですけど、来られておりますので、メールの方いただいております。番頭さんからいただきました。はじめさん、ちからさん、そしてゲストの竹内さん、こんばんは。この時まだね、連絡は届きませんが。今日は竹内さんがゲストということで、前、ラジオの前にかじりついて聞いてますよと。あ、いつもはかじりついていますけど、と。ありがとうございます。とにかく応援しております。ありがとうございます。今日はね、いらっしゃいますので、もう次ぜひとも来ていただきたいんですけど。それとですね、ラジオネーム、ホリーさん。今井さん、はじめまして。はじめまして。初めて竹内さんの弾き語りを聞いたのが、あるミュージシャンとの対バンで出演された2年前の京都のラグ、その時ベルや、窓のすごかったこと、曲名ですね、窓のすごかったこと、すごかったこと、それこそ鳥肌ものでしたと、日本語としては正しくないのでしょうが、もうその一言でした。まあ大丈夫ですよね。さすがにこの番組ではベルや、窓はかけられませんよね。いや、わかりませんよ。スタジオの空気やと苦笑いみたいな感じで書かれてますけどもね。今井さん、竹内さんをどんどんいじめてあげてくださいね。竹内さんいじめればいじめるほど、音楽的才能発揮されそうですっていう。ね、まあね、僕とセッションした時なんかもう一種格闘技でしたからね。まあでもすごかったですよ。この欧州和法というんですか、もう、僕がダラダダダッとか適当にアドリブ入れたらそれでちゃんと返してくるところなんかはね、うまかったですね。まあ、竹内さん本当はうーんなんですって笑ってはりますけど、それはどうかわかりません。追伸、今井さんごめんなさい。12日は体調が悪く大使ホールに行けませんでした。ああ、いえいえ。12日はね、大使ホールで私会った時にね、来れなかったというお話ですけども。まあ、ぜひともまたね、僕のライブに来ていただきたいと思いますけどもね。そしてですね、もう結構来てもすごいですよ、今日は。ラジオネーム、リンさんがいただきました。チクラさん、サイモンさん、こんばんは。こんばんはです。オープニングでおっしゃってました。今日は暑かったですね、と。暑いですね。今週末からゴールデンウィークに入りますし、お天気の良い、嬉しいですね。特に、得した気分になりますもんね。そうですね。本当に。竹内さん、楽しみにしてたのに、残念です。ぜひ来てもらってくださいね、と。リンも、竹内さん、ラブです、と。ね、まあ、ぜひとも、ちゃんと、今度はちゃんと、またやらさせても、ちゃんとブッキングさせていただきます。そして、先ほどですね、僕は初めて、竹内さんと出会った時にね、まあ、仕掛け人というかね、張本人からも来ております、コブちゃんから来てますね。
ゲストにも来てもらったことがありますね。
あ、そうですね。来てましたね。
ルイ君だったっけ、
ね、ああ、ルイの時にね、来てましたな。はい、コブちゃんから。最近全くお声がかからないコブちゃんです。ね、最近ね、ちょっと飲みにも誘ってないんでね。これは苦情ですか？さてさて、本日のゲストであります竹内ひとみさん。ラジオを聞いておられる方は、きっとライブが見たいと思ってるはず。そんな願いを、すぐに叶えましょうというお知らせですが、まあ、ちょっと後で説明させていただきます。メールの方を読みますが。明日、片田ハックルベリーでライブがあります。4月23日コブちゃんワールド213回、片田ハックルベリーで出演が死に方教室、木下明さん、ベイツカンガルー、そして、竹内ひとみさんの予定やったんですけども、これはね難しいところなんですが、受付でラジオを聞いたと言っていただければ、皆さんマイル料金で入場できますが、まあ今日のこういう状況ですので、明日どうなるかはちょっと竹内さんの場合はちょっとわからないということでして、後の告知は、竹内さんにお任せしますのでよろしくと書いておりますが、これはまたメール、ホームページ等々、ご覧いただいたらと思います。竹内さんの場合は竹内ひとみで、検索していただくと多分一発目でバンと出てくると思いますので、それは、それでちょっと予定の方を見ていただければと思いますが、長くなりましたが決してボスにしないでくださいね。で、ボスにしてません。ね。前よりは1500円、当日1800円になっておりますが、ラジオを聞いたといえば1500円入る。ことになっております。まあ、メールたくさんいただきましてありがとうございます。まあね、これも竹内さんにまたお伝えしてですね、 まだちゃんと、ね、体調が戻ってからですね、ぜひとも、ゲストで来ていただきたいなと思うんですけど、まあね、実は僕も今日、CD は当然1枚作っておられるんですけども、まだ、CD になってない曲をね、今日ちょっとねセッションなんかをとか思ったんですけどもね、叶わぬ夢となりましたが、まあね、その分またちょっと練習できるかなというかね、かなり高度なテクニックを要する曲が多いので、スーッと聴けるんですけどもね、スーッと聴けるところにね、至るところにいろんなこう弾くものとしてはね、仕掛けがねいっぱいあるわけですよ。急にねちょっとキーが変わってたりとかね、ただねこれがねあざとく聞こえない、これはねセンスですね、本当に、もうね本当にセンスがもういいですこの人本当に。まあ次の曲もう一回聴いてもらいたいんですけどもね、これもねですね、かなり大人な雰囲気、大人な雰囲気です、本当にねこれね、まあ、季節的にはね冬の、雪の降るような、ちょっと季節逆復興してますけど、まあ聞いていただいたらやっぱりね、ちょっとでも寒いけれども、寒い時の話ですけどね、なんかあったかい感じが多分すると思います。それではファーストアルバムの中からですね、竹内仁美さんで One Quit Night。
優しく揺れる明かりを小さな窓に灯せば、遠くに滲む街の日もオレンジに染まる。
チキンソロのコネ教てな感じですか、ね、今日はもう竹内ひとみさん特集でございますので、ね、今日は何をかけるかと言いますとスティービーワンダーでございます。スティービーワンダーの曲を、書きさせていただきますが、去年もう忘れもしません、11月14、17日ですね、コブちゃんワールドで、セッションした時にね、まあ、あの実際のところね、その前の日にリハをする予定やったんですけども、リハをする時間にまだ私あの愛知県におりまして、電話でこう状況だけを説明して、なんとかスタジオに駆け込んだんですけどもね、終電車が間に合わないということで、どうもすいませんでしただけの挨拶をして2人がすれ違うという。でスタジオに残ってたベースとドラムがですね、さてどうしようと、どんな話し合いができたというか何もできてなかったんですよね、で次の日が本番なんですけども、本番の時にちょっとでも音合わせができたらなと思ったんですけども、今度はあのドラムスがね来れないという状況で、本番しか無理という状況でしたね、全員が揃ったセッションというのは一回もなしに本番を迎えたという、ね、なんか売れっ子のプロの、ね、集団みたいな感じでライブをやったわけですけどもね、まあ、あの細かいことはいろいろあるんですけどね、非常にね自分の中ではね去年のベストパフォーマンスではなかったかなと思いますね。お客さんとの一体感っていうのはねすごい良かったんですよ。今日かけるね曲がアナザースターというんですけども、みんなでね歌う、まあ、パートがあるんですけどもね、全員でね歌わせてもらってねすごく気持ちよかったっていう思い出があるんですけども、まあ、当然あのスティービーワンダーの曲でですね、今日かけるアナザースターというのは、キーオブライフという、名盤中の名盤でございまして、2枚組で当時は、2枚組プラス EP 版がもう1個ついてるという状況でですね、まあ、今 CD ですから2枚組になってるんですけど、非常に、優れた曲がもう入ってます。愛しの愛車、ね、Isn't She Lovely であったりとかね、もう大好きな曲の、I Wish You、回想という曲もね、入っておりますし、回想といえばね、竹内さんもねスティービーワンダーのね、カバーをされてるんですよ。で、僕がね行けなかった日なんですけども、ライブが終わってから打ち合わせに行ったんで、その日にアンコールがあった時に回想 I Wish をやったという話を聞いた時に、もう何の曲をしようかというのがピタッとこう出てきたわけですね。アナザースターが。で話してるうちにもっとラテンの方が好きであると、意外とラテンってお好きなんですかっていう感じで喋ってましたらね、もうこの曲しかないだろうというところがありまして、まあ竹内さんのこうなんていうんですか、パートといいますかね、あの普段やられてるのと全くちょっとニュアンスが違うんで、まあご無理された部分はあるんですけども、まあ、次の機会はねこういう感じでちょっとできたらなと思うわけですよ。今日ねお持ち しましたバージョンですね、博士太郎、僕の大好きなあのミュージシャンですね、かっこいいですよ。あのね、うん、まあ見てくれはまあまあそれでね、まあ置いときまして、もうすこぶるあのねいい音を出す人ですよ。僕もライブを何回か見ましたし、あの情熱大陸のね野外のライブも見に来ましたけども、すっごいかっこいいです。うん、あのあれぐらいね、あのタキシードが似合うデブっていうのはなかなかいないですね。 本当に自分でも言うてはりますけどね、真っ白のタキシードがバチッと似合うまあ今日はね、あのその厚い面はあまり出ない感じのね、ちょっとボサが入ってるかなっていうバージョンで、この曲をいきたいと思います。博士太郎で Another Star。 はい、聞いていただきましたのは博士太郎で Another Star ですね。まあね、あのああいうアレンジっていうかね、ぜひともまたね、あのレンタルでも多分出てるので、もう借りていただいても結構ですけども、博士太郎ってね、なかなかいいですよ。聞いていただきたいと思います。
ちょっと今のは良かったですね。
なかなかね、
はい、でしょ。完全ボサノバでね、
意外とこういうね、あの人もね、はい、そういうものもちゃんと合わせ持つというか、
ね、
はい
は
い、
そうなんですよ ね。
いろんなことを聞いてるんですよ。メールの方いただいております。ハニカム王子と申します。今井さんへ、あれはじめさんはって、ね、旅に出ております。スティービーワンダーの曲をギターでやっていく歌入りでって、そら無理です無理です、いろいろ引っかかりますそういうことはないんですけど、
でも歌なしなら、
歌なしなら ね、
うん、ちょっとネットではちょっと無理かもしれない、
ちょっとね難しいですけどね、にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんっていうのさっきの曲そうでしたけどね、もう一方、いただいております。今井さん、一人で進行ご苦労さんです。僕は明日出張です。朝早いので帰って寝ます。おやすみなさい。おやすみなさいってことで、陣形のさんからいただきました。ありがとうございます。ね、今日は本当にね、まあご本人はいらっしゃいませんけども、ほぼもう竹内瞳オンパレードみたいな感じの ね、 ありましたけども、
来ていただいた時
ね、言うことないんじゃないかっていうこともあるんですけどまあそれはね、それでね、まあまあ、 あのいいじゃないですかまあまあ、幅広くね、活躍されてますので、東京行ったり、今あのね、プロの方のね、シンガーソングライターのバックで弾いたりっていうので東京行かれたりとかね、あとウッドベースの方のと、ジンショーというユニットも組んでおられますので、今、まあ、多岐にわたってやっておられますので、忙しいね、まあ、まずは体をね、
そうですね、
本当にね、もう体が資本ですよ、もうね、僕もそう思いますけどね、最近まあライブやっててもうすごい疲れるんですね、終わった後、まあ、あの嫌じゃないんですよ、疲れることが嫌じゃないんですけどもね、本当に体力はね、ないあっても損はないと思いますので、ぜひとも健康の方はね、まずは、ご自愛いただきたいと思います。さてですね、もう来週からもうゴールデンウィークですけども、私あのジャズストリート、高槻ジャズストリートに、5月4日、大阪高槻で、やらさせていただきます。あとそれとですね、5月10日、今度は滋賀県に帰ってまいりまして、森山ブルーでですね、ポール・ジャクソン&塩津久慎二、豪華絢爛メンバーでお送りするライブのですね、前座をさせていただきますね。これもまだ、ホームページの方には、ブログの方だけはちゃんと生きておりますので、それまた立ち上げておきますので見ていただければと思います。まずは今日なんとか一人でやらせてもらいますが、来週は、初めの方が帰ってまいりますので、はい、二人でまだうだうだうだうだと
たっぷり土産話をね
まずはね、聞きたいなと思います。それでは、今日は、一人で頑張りました、チキンソロの今井力と天の声サイモンさんとお送りいたしました。はい、それではお気に入りさよなら。チキンソーダのカッチリしております。しております。しております。しております。しております。皆さん ばんは、おはようございます、こんにちは、いろんな方がいらっしゃると思いますけど、ね、本放送終わりましたよ。本当にね、これね、1時間ありましたけどね、多分ね、初めもまだ1時間丸っぽっていうのはないと思うんですけど、ね、それも急遽ですよね。竹内さん、本当にご自愛くださいよ。本当にね、朝電話あった時はちょっとドッキリしましたけどもね、まあまあ、まずはちゃんとお医者さんに向かれたということですので、ご自愛ください。本当にね、またいい歌声といいピアノを願いたいなと思うんですけどね、本当にね、うん、この間、昨日かな、ちょっと見てましたら、白馬の王子って言いますよね。女性の方々は心の隅か夢の隅々にちょこっとやっぱり残っておられるのか、パッカパッカパッカパッカってね、乗ってくる白馬の王子っていうのはやっぱり夢見ているところがあると思うんですけどもね、これはね、白馬ならぬヘリコプターでね、やってくる人がいたんですね、イギリスのウィリアム王子がですね、恋人宅に訓練ヘリで到着っていう、もうむちゃくちゃですよ、これ。これ普通の家やったらね、まずね、ヘリが止まれないです。まあ、恋人宅もすごい敷地があるんでしょうね、きっとね。十字に切った、ここに着陸しなさい、みたいなところがあると思うんですけどね。これまた言い訳がね、すごいですよ。本当にね。着陸時間は20秒間着陸したから、それはそんなにどのこうのとか、言い訳してるみたいですけどね。止まったんでしょっていう前に、普通の民間の人の家に勝手に車止めるみたいにヘリ止めるっていうのはね、これがやっぱりね、セレブな感じというか、やっぱりね、王子様ですよね。ね、すごい。ただね、写真見てたらね、やっぱりべっぴんさんですわ。ね。本当にもうね、あなた本当に羨ましい。
日本には王子様がいらっしゃる。
いますね。
え、いましたっけ？
え、ハニカミ王子？ハンカチ王子？
そっちね。はいはい、は
い。いますよね。もう、いますけど、さっきもメールでハニカム王子っていうのがいましたけど。
いましたですね。最近の寿司王子がね。
寿司王ね。はい、あれ、ぶっ飛んでる映像ですね。深夜に見てるんとね、どっと疲れるんですよ。あれ、どこまで、まあね、軽く見りゃいいんですよ。そうですね、大概。
ただの海亀のポーズは僕はかなりいいと思いますね。
ああ、海亀のポーズありますね。なんか大きいのか小さいのか、なんか大きく出てるのか、なんか下向いてね、結局胸張れよみたいな感じがある、ね。まあジャニーズネタで言うとね、今日ね、週刊、これは週刊文春の方ですね、ちょっと見てたら、あのスマスマでね、伝説のグループが米国の激怒したというのが載ってましたね。そのまあスーパーグループっていうのはトトなんですけどね、僕の大好きなグループですよ、80年代前半、はい、ね、4枚目のアルバムがね、その年のグラミー賞8部門かな、独占、もう確かにいい曲がずらーっと並んでてね、すごい完成度の高いアルバムです。これもまだ1回聴いていただきたいと思う、聖なる剣という真っ赤なね、ジャケットのね、アルバムですね。それのね、1曲目かな、いや、当時でいう B 面の1曲目だったかな、ロザーナっていう曲があるんですけどね。
はいはい、ありますね。
トゥクトゥクトゥ
ク。はい、
シュトゥクトゥク。なんていうかね、なんとも言えや、ドラムのフィルインっていうんですかね。あ、もう、クイズドレミファドンとか言ったら、もうあれですぐわかるぐらいの有名なフレーズなんですけどね。まあ、そこのグループですよが日本に来て、今年で一応、グループの、活動をちょっと休止するという無期限休止、休止というのであちこち回ってるんですけど、まあ、日本に来てスマスマに出たわけですけどもね、リーダーでスティーブ・ルカサーっていうギタリストいるんです、はいはい、これがまた歌もんやらせたらめっちゃいいんですわ。結局ね、歌もんのメロディーを弾かせたらね、この人抜群ですね。うん、で大概言うのが一発目の録音が一番いいって言ってますね。さらっと聞いた後にそれでは撮りますってテイクワンで撮ったやつから、まあスタジオミュージシャンなんでね、10回とか20回ぐらい撮るらしいんですけどね、最終的に選ぶのは一発目のやつが一番いい、 ただまあやっぱりね、そのインパクトというかその曲を聴いてのこう反応っていうのはすごい高いのと、やっぱりセンスがあるんでしょうね。それがね、まあ当然スマップスマップですからね、あの共演するわけですよね。
はいはい、
もう超一流世界では最高峰のミュージシャンですよ ね、
そうですね、はいはい、
あのね歌声聞いて怒っちゃったみたいな、うん、あまりのレベルの低さに呆れて、これでは一緒に歌えないと、
はいはいはい、
激怒してね、結局そのスマップのメンバーの2名に対して30分程度のボイトレを行ったと。これね、文春に書いてるで、僕が言ってるわけじゃないですけど、文春に書いてる。これは本当か嘘かは僕も確認とりませんけどもね、ここは大事にしておきたいですけど。まあ、その二人っていうのはね、まあ、ご想像に任しますけども、はいはいはい、あの、そのシーンをね、あの、事務所に問いますと、一応そういう打ち合わせ的なものがあったと、いうことは認めてて、その時は4人いたと。全員いたと。
そ,
その2人を限定するなと
なるほど
話があったみたいなんでね、まあね、うん、まあ皆さんご想像に任せていただいたらね、多分まあ、うん、100発 9発は当たると思います、
うん、そうでしょう ね、
ね、まあ、1人は確定ですね、はい、もう1人はどっちかなっていうのがあるんですけど ね、 ね、意外とあの人かっていうのもあるんですけ ど、
ど
それのシーン、まあ、書いてますのでね、これは文章また書いていて多分ね明日ぐらいにはもう新刊が出るのでね、もう今日かね、うん、今日の、まあ、日付はちょっとねもう終わってますけども、またそのバックナンバーを見ていただいたらと思いますけど、まあまあこんなバカバカしい話ですね、
はいはい、そのネタはやっぱり、うん、あのこっちの方に取っといたわけですね。
そうですね、これね本放送ではちょっとね
ちょっと
ちょっと言えないですね。それもね、前は奥さんがいましたからね、ジャニーズ好きの奥さんが聞いてたらえらいことになりますけど
それは言えない。
まあ、あのこんなバカバカしいことを言ってますが、来週は、初めの方が帰ってまいりますので、まあ、ぼちぼちと、またゆったりとした感じでいきたいと思います。この放送がね聞けるときにはもう、ゴールデンウィーク真っ只中になりますかね。入ってますね、ゴールデンウィーク
入ってます。さ、入ったとこぐらいですかね。
入ったとこぐらいですね、はい。まだまだあのジャズストの方も来れますし、5月10日の、ゴールデンウィーク終わった後ですけど、来ていただきますし、そしてなおかつ、ね、5月3日と4日に
エンドレスライブ、
ね、エンドレスライブがありますのでね、はい、午前中4日の午前中に狙って、私今一からと、初めの方がですね、狙って、ライブさせてもらいますので、
これも楽しみですね。
そうですね、何するかっていうのはねこれからもなんですけども、はい、まあ、その後その足で大阪の方に向かいますけど、まあ、ちょっと、ね、打ち上げに参加できないのが僕もちょっと心が苦しいところ打ち上げ大好き人間ですからね、まあまあそれも絶対、ね、また火かいてね打ち上げやってくださいよね、単なる飲みたいだけかっていうところもあるんですけどもね、それもぜひとも、マーガレットステーションですね。
そうです、
愛東マーガレットステーション、
はい、
で、
野外ライブ10時から始まるんですけど、
10時から、
まあ、チカラさんとはじめさんは、まあ、昼前ぐらい、
ね、昼前ぐらいね、
はい、
朝飯前ではございます。昼飯前にやらさせてもらいます。今日ちょっとダジャレなかったからね、今日ね、余裕なかったのかな。
そうですね
まあね、喋ってる内容はね結構真面目やったと思うんですけど、ね、
真面目ですね、本放送は
まあね、砕けた感じもね、だんだん砕けていくと思うんですけど、まあ、そんなこと言ってられませんので、まあ、来週はまだ楽しい、始めを書きます。ぜひとも楽しんでいただきたいと思います。それでは、勝手に伝えました、チキンソの今市からと、サムさんでした。はい、どうも、ありがとう。さよなら。
さよなら。